さあ始まりました。そんな感じでサタデーナイト、パーソナリティは私 MC ケイト、
DJ コムでお送りしていきます。
いや、なんだか普段とスタジオ違いませんか？
そうなんですよ ね、
ここどこですかね、うん、あとしかも、うん、タイトルコールに誰かいませんでした？
そうなんです。実はですね、ここは、うん、日本工学院八王子専門学校の中にあるスタジオなんですよ。
おー、ということは、
はい、今回はですね、日本工学院八王子専門学校音響芸術科のラジオスタッフ専攻の皆さんとのコラボ企画になります。ということでね、今日は、スタジオにですね、ラジオスタッフ専攻を代表して佐藤多聞さんに来ていただいております、
うん、よろしくお願いします。佐藤多聞です。
よろしくお願いします。今日はどういう企画になってるんですかね。
はい、そうですね、今回僕たちはですね、こう世界でささやかれているフードロス問題っていうのに焦点を当てたんです。で、うん、その時に八王子の完食応援店っていう取り組みがあって、その八王子市で一人一人がもったいないなっていう気持ちを持ってて、うん、その気持ちをちょうど食品ロスっていうのを防いでいこうっていう取り組みなんですけど、はい、その啓発活動にこう賛同してるお店が完食応援店というお店であって、そのお店の中で完食してもらおうっていう取り組みを工夫をしてらっしゃるお店のことを完食応援店っていうんですけど、はい、まあ、それと加えて食べすけ八王子というのもあって、うん、売れ残った商品とかをちょっと安い価格で売るというネット販売の取り組みなんですけど、こういうのもあって、この取り組みがすごく僕らはいいなと思って、それをこう広めたいっていう気持ちがあったので、今回その番組を作ってお二人の力を借りて広めていきたいなと思った次第です。
いや、大変光栄です。
素晴らしい
ね、素晴らしい取り組みですよね、
はい、頑張ります。それで今回秋皿っていうのをテーマにしてて、雑記の美っていう言葉あるんですけども、うん、はいはい、それを僕らなりに完食という言葉を置き換えて、雑記の美を、秋皿の美学ということで今回そのテーマにさせていただきました。
そんなサブタイトルに関連したツイッターのハッシュタグがあるんですよね、
はい、そうなんですね、今回僕たちが運営しているツイッターの方とも連動しておりまして、うん、ハッシュタグ秋皿をつけて事前に皆さんの募集して、それから紹介させていただくお店の情報など随時投稿していくのでチェックしてみてくださいということで、ハッシュタグ秋皿は漢字表記で、うん、空という漢字の空、はい、送り仮名はなしと、はい、お皿のお皿皿ですね。
なるほどね、
秋皿ってなっております。
はい、それではですね、この後一旦 CM を挟んでから取材の様子を皆さんにお聞きいただきたいと思います。どうしようかな、どうしたいかな、ボタンは一つじゃない、
ボタンを押せば何か始まる。エレベーター用小器具の島田電機製作所。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
それでは、ラジオスタッフ専攻の皆さんが取材してきた音声を聞いていただきたいと思います。
まずはどんなお店の取材が聞けるんですか？
ベーカリーショップファリーヌさんというパン屋さんですね、
は
い、と管理栄養士の方が営んでいる、うん、お惣菜お弁当豊かさんというところがあって、うんうん、そこの2店舗を聞いていただきたいと思ってます。
はい、お願いします。
ということで、ベーカリーショップファリーヌさん、お惣菜お弁当豊かさん、続けてお聞きください。ファリーヌ様にお話を聞いていきたいと思うんですけども、自己紹介いただいてもよろしいですか？
松尾と言います。
完食応援店になぜ参加したかということをお聞きしたいんですけど。
どうせだったらそのちゃんと食べていただきたいし、やっぱりそのこう心込めて作ったものが捨てられるっていうのはちょっとやっぱり作る方としては忍びないものがあるんで応募しました。
具体的な取り組みとかってありますか？
一番大きいのはパンの耳をだいたい年間に1500キロぐらい パンの耳が出ます。前はこれはあのこそのパンの耳を置いてその売ってたりするあのしてたんですけど、でもそれじゃもう全然合わないぐらいそのパンの耳が出るんで、まあ、仕方なくそれはあの破棄処分。十何年か前ぐらいからあのそのパンの耳でパン粉を作るそういう機械を購入したんですよ。パン粉を使って園芸しにくい年寄り の, あのパンがゆを作るっていうのをお聞きしたんですよね。それで、こう、うちパン粉作ってるんだけどどうですかっていう話を持っていったら、あの実際に試してもらったら、うちあのパンはあのバター使ってるんで、パンがゆにするととっても香りが良くて美味しくて好評で、かつ、普通 の, パ ン, あのパン粉を購入してするよりもうちの方が安かったんで、病院でそのパンがゆ用に取ってくれるっていうところがあの1件とか2件出まして、で1件の方はその1週間に21キロで、もう一つの方は1週間に11、2キロぐらいそのパン粉を取ってくれるんですよ。それで、パンの耳を破棄するっていうのがなくなって、全部パン粉にあの差し替えることができた。小さなお店なんで、あのもっと多くの人たちが知っていただければ、あのもっと多くの人たちの喜びにつながれるかなって思いますね。
お惣菜お弁当豊かの京須香織と申します。手作りのお惣菜やお弁当を販売しています。食品ロスを出さないためになるべく無駄なく召し上がっていただきたいなと思って応援店に登録しました。少量をお買い上げの際ご遠慮される方もいらっしゃるんですけれども、そのあたりは完食応援店っていうステッカーも貼ってありますので、ご遠慮なさらずお買い求めくださいっていうことを言えるようになったのは良かった点だなと思います。どうしてもお惣菜って日持ちをさせるためっていうのもあります。一口食べて美味しいって感じていただくようにするには結構味付けを濃くしたりとか糖を多く使うっていう風になりがちなんですけれども、まあ、なるべくそうならないように心がけてはいます。味のバランスが重なりすぎないようにはしていますね。お肉と魚介両方のおかずメインを用意してますので、お肉に偏っているなって方はお魚もチョイスいただけるような品揃えにはしています。八王子の農家さんから直接お野菜届けていただいているものもいくつかあって、本当にフレッシュな状態で畑から届くので重宝にさせていただいております。私がもともとフィットネスクラブの社員なんですね。なので食べることだけじゃなく体もね一緒に動かして健康づくりをしていただいて、好きなところに好きなタイミングで自分の足でいつまでも歩いていけるような体を作っていただきたいなっていうふうに思っています。なのでこう個人的な趣味なんですけど山登りをするので、山の写真とか山に関連するものを置いて、何かこうあこういう綺麗な景色が見えるんならちょっと歩いてみようかなって思っていただけるようなお店作りはしているつもりです。豊かの名前の由来は私と2人の息子の名前の一番最初の文字を取りました。皆様の食生活を豊かにっていう意味ももちろん込めてます。
お惣菜お弁当豊かの京須香織さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ベーカリーショップファリーヌさん、そしてお惣菜お弁当豊さんと続けてお聞きいただきました。先ほどねこのファリーヌさん、
うんうん、
ファリーヌさんのねあのパンを実際に我々ね試食をさせていただきまして、美味しかったよね。
いや美味しかったよ、うん、本当にさ何だろう、糖尿病とか患ってる方でも食べられるように、はい、糖質もカットしてあるっていうパンを食べたんですけど、うんはい、
低糖パンって言うんですね。
低糖パン、
はい、
はい、
低糖パンっていうから、
そうそうそう、
要は体にいいパンっていうじゃないですか、うんうん、だから実際のとか味どうなのなんていうふうにちょっと思うじゃないですか最初。
いや思うよね、パサついてないかなとかさ、
そうそう体にいいんだから
なんか味しないんじゃないかなって思うよね。そういうのってね、
全然ですよね。
全然
ふわふわの、
そうそうそうそう、あとね小麦の自然な甘みなのかな、
そう
結構甘みがあるんだよね、うん、そう低糖って書いてあるのに、
むしろだからそのなんていうんですか、体にいいパンだから、
うんうん、
無駄なね他の添加物だとかそういったものがないわけですよ、
うんうん、
だからこそのなんかパンの本当の味みたいなものは本当に分かるパンでしたね、
うんうん、 とても美味しかったです。
ただそういうパンだけじゃなくてメロンパンもあるしカレーパンもあるし、
そして豊さんの方、うん、はい、こちらも本当になんか美味しそうな素材を置いてあるんだろうなっていうのが伝わってくるインタビューでしたね。
まあ食品ロスをね減らすためにこう少量でお惣菜を買える、
うんうん、そうそうそう、
これポイントですよね。
家で惣菜作るってなるとさ、うん、やっぱちょっと作るって難しいじゃん。
そうやね、どうしても多くなる。
そうそうそうそうそう、だそういうところでね食品ロスも生まれるから、こういう風にね、はいはい、ちょっと買ってきて自分の分だけ食べるっていうのね、う
ん、お惣菜ってそうですよね、うん、その日食べる分だけ欲しい、
うん、そうそうそうそう、
か確かにお客さんからするとあれこんなちょびっとで買ってなんかいいのかしらみたいなね、ちょっと遠慮があるんでしょうね。
そうね、
でもそれはもういいんですよと、食品ロスしないためにもう必要な分だけ買ってくださいと、
そうそうそうそう、
それは一つポイントですよね。
いやポイントだと思います。完食できる分を買いましょうと、
はい、
はい、
ここでね豊さんの方からですね告知なんですけども、お弁当豊さんはですね、1月いっぱいでですね現在の営業を一旦休止しまして、うん、春頃にですね文京区の白山というところにですねお引越しをします。で、お店の方がですね扶桑社から出版されている、村上幸子さんの著書60代から1人分タンパク質鍋のですね、栄養計算を一部担当してるそうなんですね。すごいですね。他にも取材をねしてきてくださっているということで、
はい、そうなんです。次はですね小麦工房メリッサさんと縦キッチンさくらさんというところですね、
はい、
小麦工房メリッサさんは焼き菓子屋さんなんですけど、それと縦キッチンさくらさんはその団地応援隊っていう、
うん、
これまたちょっと
面白いね、
聞いてみてください、
はい、
ということで小麦工房メリッサさん縦キッチンさくらさん続けてお聞きください。食べすけ八王子のシステムを使って予約させていただいた小麦工房メリッサ様に今到着します。
小麦工房メリッサの店主武藤と申します。
まず館主講演展に参加した経緯については教えていただき、
ヨーロッパにちょっと長く住んでたものでどうしても日本人向けじゃない、食事なんかに行ってもボリュームが多いので私なんか結構残しちゃうことがあって、これ食べられないから持って帰っていいって言うと嫌な顔しなくてパックをくれたりどうぞって言ってくれるんですけど、日本ってまだその文化がなくてそれを言うのってすごい恥ずかしいなっていうのがあったんです。でも最近そういうのがなくなってきて、で八王子でもこういう食べすけという制度をやるっていうので私もぜひ参加したいなと思って、
実際完食応援店というものとかに参加した上で何かその具体的に取り組んだこととかはありますか？
賞味期限もうすぐなくなる近いよっていうのを、こちらがパソコンで入力して入れていくという形になってるんですけれど、入れると割とすぐに反応があって皆さん結構見てらっしゃる方多いなってちょっとびっくりしたのもあるんで、うちの場合焼き菓子なので割と日持ちのするものなんですけれど、でもやっぱり美味しいうちに食べていただきたいというのがあるんで、それから小麦粉だったりバターだったりなんかもそんなにすぐすぐ切れるものではない、だけどね、やっぱり新しい方が回転がいい方がいいじゃないですか。皆さん食べるのもそうだし、美味しいうちに食べていただきたいなって常々は思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
自己紹介をもらってもよろしいですか？
団地応援隊といいまして、この12月に NPO 法人を取りまして法人格をいただきました、はい、で団地応援隊で店の名前は縦キッチンさくらって言います、はい、地域食堂です内容は、はい、
団地応援団が結成されたきっかけみたいなものを聞かせてもらっても大丈夫ですか？
そうですね、それはやはり私自身はここの住民じゃないんですけども、ちょっと他の店のお手伝いをしていますときにやはり住民の方といろいろ接する場合がありまして、やはり皆さんの食生活というのが本当にこれ大丈夫かなっていうようなね思いを持ったんですね。でこれは私が一人が持ったということではないと思います。皆さんそう思いながら暮らしていられると思うんですけど、なかなかそこに手が届くようなお店もないし、うん、やはりスーパーさんはありますけれどもスーパーに並んでるものぐらいで、それくらいでほとんどそういう皆さんが
何ですか、日頃のお食事でしっかりと栄養面考えて食べられるっていうようなね、お店がないわけですね。そういうところから私たちもやはりなんとかね、自分たちで主婦の目でね、やはり皆さんの健康をやはり食事から守っていこうというようなことを考えて、ちょっと呼びかけて、この指たかれで呼びかけてやりだしたのがこの団地応援隊っていう。
なぜ完食応援隊に参加したかというのを教えてもらってもよろしいですか。
そうですね、やはり完食っていうか、いわゆるフードロスっていう問題はですね、私たちもすごく気になってまして、やはりせっかくね作ったものが捨てられるなんていうのはね、やはりこんな悲しいことはないので、やはり作ったものは皆さんに美味しく食べていただきたいっていうのが目的ですよね、作るもののしては。だからそういう意味ではほぼ私たちの店では毎回販売します。すべてなくなります。だいたい100〜150パック作るんですけれど、そのものがですね、地域の皆さん方のお口に入って体の健康につながるということを私たちも大変喜んでますので、そういう喜びをもとにこんなお店をですね、ボランティアで皆さん頑張っていただいているということです。無駄っていうのは一番ね困ることで、やはり私たちもこれお金が上がらなければ、残ってしまえばそれは全部マイナスになるわけですよね。捨てなきゃいけないなんてものが出てくると、それは全部お金を捨ててるようなもの で、私たちのようなちっちゃな店ではですね、そういうものをたくさん出すってことは、それこそ店が成り立たないというようなこともありますよね。だからやはりお客様の動向を見たり、やはり自分たちのいろいろ考えていることをさせてもらったりすることで、やはりその日のその日の、ね、ものが全部売れるようにという工夫はしています。だから結局お料理の内容もお魚、それからお肉、それからお野菜というふうにバランスよく作ることで、皆さんそれをこうチョイスして、自分の いるものをチョイスで買っていっていただく。だいたい1人が3パックぐらい、ね、主菜と副菜と何かちょっとサラダ類とかね、酢のものとかそういうものを合わせて3品ぐらいずつ買っていただいて、1日50人のお客様が来ていただいたら150パックだと、そういう感情でパック数を読んで売ってます。ですからほとんど全部完売してしまいます。
自分の好きなものを選べるから完食も進むという、好きなものを好きなだけ食べれるという。
私たちはテーマとしては、食べることは生きること、そして健康ということをテーマにしてこう店を運営してますので、本当に皆さんにしっかり食べていただいて健康になっていただくということを目指しています。
ということで、団地応援団の盾キッチン桜様の水谷さんに話をお伺いをさせてもらいました。ありがとうございました。
はい、ということで、小麦工房メリッサさん、盾キッチン桜さんと、続けてお聞きいただきました。小麦さん、どうでしょうね。
いや、このメリッサさん、なんと店主の方、本場ヨーロッパで、料理されてた方ということで、すごいですね、こんな人いらっしゃるんですね、八王子もね。
食べてみたい。
びっくりですよ、フランスやね、イタリアで習ったレシピをそのままね、焼き菓子としてしてるってことですけども、やっぱ向こうの方ってあれなんですね、そうやってちゃんと持ち帰るとか、ね、残したものはちゃんと家帰って食べましょうっていう文化がやっぱあるんですね、ヨーロッパの方ってね。
確かに日本だとちょっとそれ言っていいのかなみたいなとこあるよね。
あるよね、持ち帰らせてくださいってまだ俺も言いづらいもん、なんか。そしてね、盾キッチンさくらさん、もうね、今ねこうインタビュー聞いてて、もう生きることは、もう食べることは生きることって言ってて、
そうね、
いやもうまさにその通りなんだけど、本当にね、食べるってことがやっぱ健康の第一なんだよね。いいもの、ちゃんと体にいいものを食べて、栄養バランスもいいものを食べて、健康になりましょうよっていうね、しかも、作る側も意識しなきゃいけないのが、やっぱり作る側の人がフードロスを出さないこと、残さないようにちゃんと完売できる量を作る、これもね、やっぱりこの完食という意味ではもう大事なことなのかなと思いますね。先ほどね、出ていただいたパン屋さんのパン粉の話もそうですけど、やっぱ作り手側の意識もね、こういう完食っていうフードロスをなくすっていうのは大事なことなんだなと思いました。
はい、ありがとうございました。それではこの後 CM を挟んでからエンディングです。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょ。 加藤用品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤用品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。おうおうおうおう、蜂蜜かい？でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子新名物の蜂蜜よ。八王子の八に蜜蜂の蜜、八王子新名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。
はい、ということで、あっという間にエンディングのお時間になってしまいました。
いや、楽しかったですよね。
本当楽しかったねサモンさんから今日はお知らせがあるということで、
はい、ということでですね、日本工学院八王子専門学校ラジオスタッフ専攻ではですね、YouTube の番外編、今回入りきらなかった音源とか、取材の内容を YouTube でまとめてありますので、そちらをぜひお聞きくださいということと、
嬉しいですね。
前回あの小林真奈さんという、はい、今メメントモリっていうゲームを、はい、担当されてる声優さんがいるんですけども、はい、文化祭の特別番組で、うん、小林真奈が学生に頼まれたんでラジオやってみたっていう番組があるんですけど、はい、こちらも配信されておりますので、ぜひお聞きくださいということで、
はい、YouTube で見れるわけですね。
はい、そうです。ありがとうございます。
はい、計4店舗のですね、今日はお店の取材を、うん、聞いていただいたんですけども、コムさん、はい、どうでした？
いや、もう本当ね、皆さんどこのお店も、うん、このフードロスについてやっぱり考えてるんですよね、すごく深く深く。そうで、そのフードロス問題って、うん、私たちが、まあ、食べ残さないだけじゃなくて、
はい、
もう作ってる側の人たちがもう真剣にこうなくそうってしてるんで、うん、もうせめてね、うん、私たち食べる側はもう残さない、うん、一人一人の、ね、小さな意識が大きな結果につながると思うので、
うん、
あ、そういう活動って大事なんだなと思いました。
全くそうですね。
うん、
はい、タモさん、いかがでした？
そうですね、うん、今回フードロスの問題というところに焦点当てて考えてみたんですけど、うん、
はい、
人と人とのつながりとか、うん、地域とのつながりとか、その優しさみたいなに触れて、なんかそのなんかフードロスっていう問題もそうなんですけど、うん、そうじゃない問題もこうなんか人と人との優しさとかつながりとかをなんか信じるということが解決の一歩になるんじゃないかなっていうのが、なんかすごい今回の取材で強く感じました。
はい、というわけでですね、今回は日本工学院八王子専門学校音響芸術科ラジオスタッフ専攻の皆さんとコラボ企画をお届けいたしました。
いや、本当に楽しかったです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。